聖書朗読をします。本日の聖書箇所はマルコの福音書5章1節から13節になります。マルコの福音書5章1節から13節、教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の66ページです。こうして彼らは湖の向こう岸ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いと高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それでイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。それでお前の名は何かとお尋ねになると、私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。それでは自由にしてもらおうと対して皆内先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。今日は母の日です。子供にメッセージ準備しててですね、私も考えたんですけども、私も私の母の体内にいたんですね。なんかこう信じられない感じですけれども、皆さんもそうですね。女性でもですね、子供を産んだことのない方もおられるかもしれませんが、この中でお母さんから生まれてこなかった方はいらっしゃいませんね。みんなお母さんから出てきました。どんなお母さんでしたか、皆さんのお母さんは。いろんな思い出があると思いますが、皆さんがお腹の中にいるとき、私たちがお腹の中にいるときは、お母さんはその皆さんが覚えている姿をそんなに出せなかったかもしれないですね。例えば私の母親とかとても短気でして、よく怒りましたけれども、多分私がお腹の中にいるときにはですね、中でポンポンと暴れたりしても、黙れ安弘とか言ってお腹は叩いてなかったと思うんです。静かにせんかとか言わなかったと思うんですね。多分あこの辺で動いてるなとか、この辺で動いてるなとか、機嫌悪そうな私の顔を見ても見ることができない、そんな感じが腹の中にあったとしても、それも何もできない。そうやって10ヶ月ぐらいみんな我慢してくださった。それが母ですね。その後どうなったかは分かりませんけれども、少なくともその10ヶ月間、与えられた命、どんな姿をしているのかわからない。どんな感じで生まれてくるのかもわからないのに、それぞれのお母さんはお腹の中にずっと抱いててくれました。つわりのひどい方もいれば、そうでない方もいらっしゃるでしょう。吐くような思い何度もしながら、腰痛になり、動くのもとても大変になりながら、ずっと支えてくれました。 いや、それだけでもすごいことだな、そう思いました。母のこと、神様がそのように作られたのは本当に素晴らしいことだなと思います。この10ヶ月だけでも人間っていうのはそのまま受け入れられるっていうのを基本的に体験してるんだと思うんです。でも生まれてから今度は立場が変わります。実際に顔が見えますし、子供たちのどんな表情をするかで応答も変わってきます。でも私たちが知っている母の姿は一部である。そのことを今朝は思いました。お腹に入れてくれていた間の母の表情、どんなだったかと思います。本当にどんなだったかと思います。まず感謝の祈りをしてメッセージを始めていきます。主なる神様、私たちここにいる者一人一人が母の胎で育てられました。小さな小さな細胞が分かれ始めて、だんだん成長し動くようになり蹴ったり、そういう中で母はそれをじっと忍びながら生まれるまで抱えてくれました。そのように人間を作ってくださったことをありがとうございます。ここにいる者一人一人がお母さんのお腹の中でしっかり抱えられて育ちました。そして生まれ入れました。あなたが吹き込まれた命がこの地で生きることになりました。感謝をします。そのようなあなたの導きを感謝します。与えられた命がここに集っています。神様、どうぞ今日の礼拝を通してまたあなたの祝福がたくさん訪れますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所ですけれども、イエス様はガリラヤ湖のところでお弟子さんたちにいろんな例え話をなさいました。一日中話した後でもう疲れているのに、その一日が終わる頃、弟子たちに言われました。船に乗って対岸に出て行こう、対岸に行こう。カファルナウムというのは北部にある町なんです。そこから皆さんの方向で行くとこういうふうに行くんですね。こういうふうにガリラヤ湖を渡っていくと、この辺がゲラサの地方になります。そしてゲラサの町っていうのはここからまだ55キロも中なので、この地方という意味で理解してくださればいいと思います。この対岸のところにものすごい、先週メッセージしましたけれども、風が荒れる中を旅していきました。まあその中での一つのストーリーがあったんですが、その船が沈みそうになるのを乗り越えて対岸に着きました。この目的がただ一つなんです。わざわざこの嵐の中を抜けていったのはただ一つの目的です。ある一人の人に会うためでした。聖書を読んでいきます。マルコによる福音書の5章の1節から。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼をつないでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。すごい人がいたもんですね。対岸に、墓場に住んでいました。鎖をしても止められなかったと言います。鎖で体を縛りつけて、みんなで縛りつけて動けないようにしても、それを引きちぎったって言うんですね。そして墓場の中で暴れ回っていた。足かせも砕いてしまった。足に鉄の輪をかましてもそれを砕くっていうんです。すごい力だと思います。誰にも彼を抑えられなかった。いや、すごい人がいたもんだと思われますか。 なあ、そんな人は珍しいなと思われるでしょうか。4節だけ取り出して読んでみましょう。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったからである。誰にも彼を抑えられませんでした。誰にも抑えられなかった。皆さんは誰かに抑えられることできると思われますか？自分のこと誰か抑えてくれるでしょうか？自分で自分を抑えられるでしょうか？五節。それで彼は夜昼となく墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼は確かに現象的にはそうやって暴れ回っていましたけれども、やっていたことは何か。自分を傷つけていたんです。体や心を傷つけていました。それは皆さんと縁がありませんか？自分のしたくないことで自分を傷つけることはないでしょうか？自分はこれはやめたい、癖でも何でもこれはやめたい、もうしたくないと思うのに続けてしまったことがないでしょうか？そして結果的にはそれは自分を傷つけることになっている。分かってるんですけどやめられない、分かってるんだけれどもそこから逃げられない、そんなことが皆さんにないでしょうか？表面上は皆さんを誰も足かせや鎖で縛らないかもしれません。縛っていないでしょう。皆さんは自由に思えるかもしれません。でも本当に自由ですか？自分を傷つけることをしていないでしょうか？この人はイエス様が近づくとすぐに反応します。6節。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。意図高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか？神の御名によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからである。おかしいと思いません、このストーリー。悪霊がついているんです。その人に悪霊、この後出てきますけども、レギオンというのはローマの軍隊のことです。5000人から6000人、それに騎兵がつきますから、120人の騎兵がいます。それだけの悪霊がドーンと入ってるんです。その悪霊に向かってですね、イエス様はおっしゃいました。出て行け。汚れた霊を出て行け。言われたら、どうしてこの人は私を苦しめないでくださいなんて言うんでしょうか。悪霊を追い出してもらったら楽になるはずです。なのに、イエス様が言ってくださったのに、なぜ苦しめないでくださいって言うんでしょう。9節に、お前の名は何かと尋ねると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでください、と懇願した。これは悪霊でしょう。悪霊の声だと思います。自分たちをここから追い出さないでください。でも、先ほど言いました、私を苦しめないでくださいっていうのは、私はこの本人の叫びだと思うんです。今まで何度も自由になろうと思った。でも自由になれない。何度も決心した。もうこいつとはおさらばしよう。でも自由になれない。うまくいきかけた。でもうまくいかない。やっぱり戻ってしまう。やっぱり昔の悪い癖に戻ってしまう。やっぱり自分を傷つけることに戻ってしまう。疲れ切っていた彼の悲鳴のような気がします。でもイエス様は初めて本当に彼を苦しめていたものを追い出してしまいます。実際に悪霊たちはこの地方から逃げ出す、追い出さないでくださいと10節で言っています。そして11節では話がさらに展開します。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。 イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って、豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが、険しい崖を駆け下り、湖へ流れ落ちて、なだれ落ちて、湖に溺れてしまった。自分の中では、それほどのことではない、と思っているかもしれません。悪霊がいること。やめられない罪があったりすること。小さいことだと思うかもしれません。でも実際にイエス様がそれを追い出してみたら、豚に乗り移ったら2000匹があっという間にこの悪霊どもに耐えられないで崖を駆け下って湖になだれ落ちました。それほど醜いものを私たちは抱えてしまいます。この人の運命、この人の置かれている立場を預言者が預言した箇所があります。聞いてください。イザヤ書の65章というところがあるんですが、開かなくても結構です。私が読んでいきます。イザヤという預言者がこういう預言をしています。これはそのような立場に陥った人を神様が救おうとされる、そのことが書かれています。イザヤ書の65章の1節から4節。私に問わなかった者たちに私は尋ねられ、私を探さなかった者たちに見つけられた。私は私の名を呼び求めなかった国民に向かって、私はここだ、私はここだと言った。私は反逆の民、自分の思いに従って良くない道を歩む者たちに一日中私の手を差し伸べた。この民はいつも私に逆らって私の怒りを引き起こし、園の中で生贄を捧げ、レンガの上で香を焚き、墓地に座って見張り小屋に宿り、豚の肉を食べ、汚れた肉の吸い物を器に入れ、そこに立っておれ、私に近寄るな、私はあなたより聖なるものになっているという。預言者が預言した人間の姿です。神様が関わってくれようとするんですが、私たちが自分でどんどんどんどん深みにはまって墓場に住み着く、それが預言されています。いくら助けようとしても出てこないんだ。ゲラサの地、そこにいる人のところにイエス様行かれました。ゲラサの地というのはユダヤ人でない民が住んでいるところ、そこは汚れた場所です。そしてレギオンと言われるのはローマの兵隊のことをも指します。異邦人、汚れた民です。豚は汚れた動物と理解されていました。そして墓場に住むこの男は墓場、汚れた場所、死がある場所、そこに住む本当に汚れた人物と理解されていました。最悪です。こいつはもうどうにもならない。その人に会いにイエス様はわざわざ船で行かれました。そして救ってくれたんです。この出来事を、この特殊な人だと思ったら遠い話になります。でも身近な人に起こっていたらどうでしょうか。実はこの人は私でした。私は本当に短気でした。自分で短気は嫌だったんです。私の父親が短気でしたから、それは嫌でした。もうそんな親にはなりたくない、思いました。でも、私の体に染み込んでしまったものの考え方、生き方が止められなかったんです。止めようと思っても止まらないんです。後で、なんであんなに怒ったんだろう、なんであんなに子供をどつき回したんだろう、そう思うんです。今娘が来てくれていますけれども、二人でいろんな話をします。そして昔こうだったとかいう話を言われると、ああやり直したいな、今だったらしないです。でもその頃は自分を止められなかったんです。本当は止めたかったんです。でも止められなかった。このレギオンに疲れている 男と同じです。結局私は家族を傷つけて自分もボロボロになっていきました。どうしても出られなかったんです。それがイエス様から6年半前にお前のせいだ、家族が傷ついているのはお前のせいだという声を聞きます。この声はとても優しかったです。責める声ではありませんでした。私のことを大事に思っている方の声なので、なぜか私が聞くことができたんです。それから今までだんだんだんだん変わってくることができました。自分の体験を通して思うんです。これは一瞬で起こるかもしれないけれども、私は 6年半前にそれを聞いて6年半かかりました、今のところに来るまで。ですから一瞬で起こらないかもしれない。でも放っておいていいものでないことは確かです。私はもう今のものと交換することはできません。今私は娘と穏やかに話すことができます。なぜ昔あんなに腹が立っていたのかわからないぐらい今は穏やかに、腹も立たないんです。どんなことでもここまで来るのは本当に奇跡でした。私がもし祈ってたら、本当にそう口に出して自分の意思で祈ってたら皆さんにも勧めます。でも確かなことは、私はごめんって家族に謝った途端それが終わってて、もう祈ることをしていませんでした。俺はこういう人間だと自分で思って、こういう人間がいてもいいんだと思い込んでいました。ですから祈りませんでした。謝って終わり、また繰り返す。それを一方的に救ってくださいました。私はその事実を今日はお伝えしたいと思いました。神様は私たちが祈らなくても霊の叫びを聞いてくださっています。そして必ず解放してくれます。必ず。できれば今日皆さんが自分の心の中にそんな汚れたもの、自分を傷つける力があると感じられたら、それを覚えられるだけでも私はとても感謝です。それが皆さんにあること、いつの間にかよみがえってきて皆さんを傷つけるものです。あなたは知っておられると思います。神様はそれをきっと取り除いてくださいます。それは今イエス・キリストの声を聞いて震えていると思います。必ず追い出されます。お祈りをします。私たちの命を愛して、一人一人の命を愛して、とことん愛して、母を選んで父を選んでこの世に命を与えてくださった神様、皆をあがめます。私を命を作ってくださって、この地上に生きるようにしてくださってありがとうございます。愛されてお腹の中にいましたが、生まれてから分からなくなりました。そして私は人を大事にすること、自分を大事にすることが分からなくなりました。なのに自分の良かれで生きてきて、自分も周りもボロボロになりました。どうしたらいいのか分からなくて絶望の時に、あなたはお前のせいだよと言ってくれました。私の霊に届く声でした。分からなかったです、どこが悪いのか。6年半かけて教えてくださって感謝をします。今本当に本当に安心できるようになりました。ありがとうございます。神様、ここにおられるお一人お一人の心を探ってください。今聖霊様、どうぞこのお一人お一人の心を探って、お一人お一人が思い当たることがあったら、どうぞそれをもう隠さないであなたの前に持っていくことができるように助けてください。そして神様、あなたが取ってください。もうきつい人間関係はうんざりです。人を傷つけ、自分は傷つけるのは本当にうんざりです。この人が叫びました、ほっといてください、もう傷つけないでください。私たちの霊も叫んでいます。主よ、もうたくさんです。 どうか解放してください。あなたが出て行けと命じられた悪霊どもは、私たちの弱さは出て行くしかありません。感謝します。必ずその時が来ると信じます。必ずお一人お一人は神の宝物として輝くと信じます。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。